理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第403回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録をしているのは3月の13日かな、
はい、
なんですが配信は19日になると思います。
はい、
すでに桜の開花の便りが、広島と高知だっけとかから
福島ん広島と高知、
確かそんなところからとあって、多分関東地方は、この配信をしている頃には開花宣言とかがされてるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、
で2月にもらったメールで紹介しきれなかったものがあって、それをちょっと、香里さんに読んでいただきたいんですけども、
はい、ガジュマルさんからいただきました。桜は低温状態を経験することで開花をするとよく聞きますが、植物はどうやって温度を感知しているのでしょうか、気になりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。よくなんだっけな、ニュースで言ってるのはいつからか分からないけど、いつからかからの最高気温が何度以上になったら開花するとかいう、なんか目安の温度があるっていうのを聞いたことがあるんですよね。
なんかね、お正月だったか立春から最高気温を、足してって、合計が200度を超えるとか、そういうやつですよね。
そうそうそうそうそう、ちょっと数字とか日付はちょっと微妙だけど、そういうようなやつで、まあ面白いな、誰かがそれに気づいたんですよね。
そう、結局は最高気温を植物が、足し算をしているわけではなくて、まあ最高気温がこのくらいってことは、植物の中の何かの化学反応が進むっていうのと大体あって、最高気温をこう積算していくと、たまたま何度ぐらいっていうのが合うっていう感じなんで、多分なんていうの、1日の気温差がとか、環境が少し変わると、もしかしたらその計算式はうまくいかないかもしれないけど、今だとなんとなくこう気温、最高気温の積算と、桜の花の中、桜の木の中で進む化学反応がちょうど合うっていう感じになってるんだろうね。
ね、なんでそんななってんですか？
それ話すと番組が終わっちゃうんで。
だってそれを話すんじゃないの？
それは本編で話すんで、ちょっと。
ああ、そこまだ本編じゃないのね。
そうそうそう。香里さんは、なんていうの、思い出に残る桜の、なんていうの、お花見ってありますか？
思い出に残る。思い出に残るというか、うちの近所に、桜並木というか桜がいっぱい咲くところがあるんですけど、そこ私有地なんですよ。
はい、
ただ、全然うちとは関係ない人の家の庭というか土地なんですけど、いろいろあって私は中に入っても大丈夫なんですよ。
そうなんですね。
黙認されてるみたいな感じ。
そうなん
です、ね、いいとは言われてないけど、悪いとも言われてないんですよ。昔からいる人間なので、
ね。ああ。昔から住んでる近所の人ってことね。
そうそうそう。
わかりました、わかりました。
なので、桜並木を、独占できる。本当に。っていうのを、そういう桜を堪能してます。
そうですか。やっぱりソメイヨシノなの？
だと思います。ただ、ちょっと早く咲く桜もあるので、それは山桜系の何かなんでしょうけど、ほとんどのものはわっといっぺんに咲くので、ソメイヨシノかなとは思ってますけど、ちょっと聞いても返事してくれないのでね。
そうだね。同じ地域でも、なんていうの、日当たりが良かったりとか、地面のところの照り返しが多めだったりすると、早めに咲く、あるんだよね。同じソメイヨシノでも、
ああなるほど。
日陰だとかと日向でちょっと違うんで。
丘というか崖というか、なんていうの？
土手というか。
そうそうそうそう。の上にバーッと並んでるので、比較的日当たりはよくって、そんなに場所による差もあまりなさそうな感じ。ではあるんですよね。ただ明らかに、梅の季節っていうのかな、もう梅は終わっちゃったんですけど、その梅のほんのちょっと後ぐらいの季節に咲く桜があるので、 まあ、あれはきっとっていうふうに思ってます。
最近、南関東というか東京とか神奈川で見るのはやっぱりソメイヨシノが一番多いんですけど、
はい、
ちょっと白っぽい感じの大島桜っていうのがソメイヨシノよりも数日かな、うん、先に咲くんですよ。
お、
白っぽいのね。で、河津桜っていうのが半月ぐらい、そうそう、だからもう咲いてるのがあって、
うん、
八重咲きのものとかで少し遅いのがあるんだっけなとかっていうので、桜の中でもね、開花時期が違ったりとか、あとなんだっけ、冬のうちに咲いちゃう桜もあったりとか、いろんなのがあるんですよね、
うん、桜の色もいろいろありますよね。しかも
そう、だから黄色っぽいやつもあるんだよね。
あと、ウコンは緑っぽい。
あ、そうそうそうそう、なんか桜の話2年ぐらい前にもした気がするんですけど、番組で。
あ、そう、
うん、
それは接ぎ木とかそういう話かしら。
あ、オープニングでちょっと話をして、遺伝子の話をしたんじゃないかな。桜は、うん、ソメイヨシノは、
貫通でしたよ。
そうそう、あの種をまいて作ってるんじゃなくて、全部接ぎ木で、要は同じ遺伝子のクローンとしてね、作られてるっていうので、確かその時も育てやすいけど同じ病気にかかりやすいとかっていうので、全く同じものをね、増やしていくと病気への、弱さとかっていうのは同じなんで、いっぺんこう悪い病気が流行ると流行りやすいんですよね。
そうですね。
そうそう、あれバナナが、なんとか病っていうので危機に瀕してるっていうのがニュースになってますけど。
え、今？
うん。
へえ。
そうなんですよ。
バナナ病ですか？
バナナのね、なんとか病っていうのがあって、うん、それで世界のバナナの出荷というか生産が少なくなっているっていうのが。
あら、バナナは冷凍保存できるらしいですよ。
新パナマ病かな。
え、はあ、
そうなんです。
パナマあたりでやったのかな
とかっていうので、なんかね、バナナの、栽培がすごく大変っていうので、バナナもその出荷するタイプのものは同じ品種のものを、増やしているんで、全く同じ病気にかかりやすいとかっていうのがあって大変みたいですよ。そうなんです。で、ソメイヨシノも今んとこね、うん、そんな病気は効かないですけど、
うん、
うん、病気とかが流行ると大変なんじゃないかと思います。
はい、
私が中学生とか小学生の頃は必ずどっかにアメリカシロヒトリっていう、虫が桜の木にくっついて、
うん、
すごく繁殖して大変だっていうのが、その地域でいくつかのエリアで起こるっていうのが必ずあったんですけど、最近見ないなと思って。
何ですか、その何？
アメリカシロヒトリ？
うん。
毛虫、毛虫。
へえ。
そうなんですよ。最近見ないな。
じゃあ桜の木に毛虫はつきものかなと思ってて、桜の木は綺麗だけど下を見るとなんかちっちゃいつぶつぶ毛虫の糞がいっぱい落ちてるって思ってましたけど。
アメリカシロヒトリはすごく繁殖してしまって、うん、なんていうかな、うん、木が枯れるとは言わないんですけど、あるエリアが全部こう葉っぱがなくなっちゃって、モコモコに、モコモコって言ったらいいんだな、になるっていうのがあって。
そんなに食べられちゃうってこと？
そんなに食べられちゃうんですよ。
まあ、
で、虫も落ちてるぐらいたくさん、わらわらと、踏んだけじゃなくて。
おお。
ということで、今日はですね、
はい、
桜の花、メールにあったように、冬を越さないと咲かない、または冬の前に咲いちゃうものって、たまにあるんですけど、ソメイヨシノとかでも、うん、なんでそんなことが起こるのかっていうのを、ちょっとお話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、桜の花がなんで一斉に、うん、それも春になって咲くかっていう話をします。
まあ、一斉に咲くのはそのクローンだからですよね。
そうね、
はい。
で、今日の、キーワードはジベレリンです。
はい、
ジベレリン、
ジベレリン、
そうそうそう、
ジベレリン、
はい、
はい。で、じゃあメールにジベレリンって書いてくるって感じですか？
ジベレリンって書いてくださいとかっていうので、プレゼント企画とかはないですよ。
あ、そうなんですか。
そうで、寒くならないと咲かないっていうのが、
うん、
どういうふうに 確認されるかっていうと、あの一番最初に咲くのって、
はい、
四国の高知とかが早いんですけど、
うん、
暖かさで言うと鹿児島とかの方が先に暖かくなるはずなんですね。
はあはあはあ。
なんだけど実は鹿児島から沖縄にかけて、うん、ソメイヨシノを植えても東京と同じぐらいまでは咲かないんですよ。
うん、時期的に気温、温度が高いってことを言えば、もっと早く咲いても良さそうなのに、
うん、
東京と同じぐらいまで咲かない。
そうなんです。
へえ、その心は。
でどうなってるかって話するんですけど、まず桜のつぼみが仕込まれるとか準備されるのって冬の間ではなくて、
はい、
夏から秋にかけて、要は桜って落葉しますよね。
はい、
葉っぱが落ちますよね。
はい、
ってことは、つぼみとかそのお花の元を作るのは葉っぱがあるうちに作りたいわけですよ、栄養があるうちに。
うん、
なのでその花の仕込みっていうのは夏から、落葉するぐらいまでにある程度終わるんですけど、
うん、
で葉っぱがあるときにはアブシシン酸っていう、
はいはい、
そうアブシシン酸っていう物質が、作られるんです。このアブシシン酸っていうのがあると、
うん、
つぼみが花になるっていう風に移行しないことになっていて、
うん、はあ、
つまり
つぼみが
開花しないんです。
つぼみが花になるのを抑制するってことですね。
そうなので、つぼみつまり花の準備をするんですけど、一緒に花が咲かないような物質も一緒に作って、
はい、今は栄養を蓄える時間だぞと。
そう、ちょっと待てと。
頭に花なんか探してる時期じゃねえと。
そうなので落葉するまで、葉っぱが落ちるまではそのつぼみの準備と、咲かないための物質の準備が一緒にされるんですね。
うん、
で、葉っぱが落ちて、寒くなると、温度が低くなるとそのアブシシン酸っていうのが少しずつ分解されるんです。
低温で分解なくなるってことですね。
そうそうそう。低温になるとそのアブシシン酸が壊れていく。
だから夏から秋という、まあ、比較的暖かい時期にはあるけど、そこから冬という寒い時期になると壊されるってことですね。
そうそうそうそう。
おお。
なので、アブシシン酸が、なくなるために、つまり、咲いてもいいよっていう風になるまでには、
うん、
寒い越冬をしなきゃいけない、寒いところを過ごさないといけなくて、
うん、
で例えばね、つぼみがある程度準備ができた状態で台風がビューって来ちゃったりすると、
はい、
アブシシン酸が、供給されなくなっちゃうんで、
うんうん、
秋口にピョって咲いちゃったりするって狂い咲きが起きたりするんです。そうなんです。
狂い咲き時々聞きますけどね、ニュースとかで。
そう、あとね、葉っぱが虫に食べられるとかでも起こることがあるらしいです。で、ということでアブシシン酸っていうのが寒い時期にじわじわとなくなって、
はい、で、
そうすると何、暖かくなりさえすれば咲いてもいいよっていうのが準備ができます。
はい、
でそれを咲かせるために暖かくなると作られるあの物質があって、
うん、
ジベレリンっていうのがあります。
はい、
でこれが増えてくると暖かくなったよっていうのが分かって咲くってことが起こります。うん、ということはどういうことかっていうと、あんまり寒くない状態だと、
うん、
つまり鹿児島みたいなところは冬に寒くならないんでアブシシン酸が十分減らないんですね。
うん、
なので、気温が上がり始めてもまだ寒さを冬を越したっていうスイッチが入らないんで開花がちょっとだけ遅くなってしまうっていうのがあって、うん、あの 一番あったかいところではあるんですけど、冬が寒くないんで開花がやや遅いっていうことが起こります。
要は、まあ、結果としては桜は温度を感知してはいるんだけど、それは、化学物質が増える減るっていう化学的な反応で結果として桜がの花が咲く咲かないっていうことってことですね。
そうなんです。なので、これをね、植物ホルモンっていう方もするらしいんですけど、
何がホルモン？この
アブシシン酸とか、
アブシシン酸、ジベレリンがですか？
そういう、その植物の、行動ではないけどね、成長するとか花が咲くとか、そういうのに関与している化学物質を植物ホルモンっていう言い方もするようで、でこれね調べていて、ジベレリンってどっかで聞いたことあるなと思ったんですよ。なんか聞いたことないですか？
聞いたことある。
何で聞いたか覚えて。
きっとね、ジベレリンはね、ちょっとよくわかんないで、なんだっけ、ジベレリン。
これね、ジベレリンはね、日本で発見されたらしいんですよ。
抗生物質。
ああ、ジベレリンをよく聞くのは種なしブドウじゃないかと思います。
なんだ？種なしブドウはあのちっこいブドウではなくてデラウェアとか
の。そうそう、デラウェアは昔はちっちゃい種が入っていたのよ。
知らないよ。
なんかデラウェアって種なしなイメージあるじゃないですか。
はい。
あれは、そのまま育てると種ありデラウェアができるんです。
種ができるんですか？
ちっちゃい種ができて、それもちょっとだけ調べたら、小さい頃は種を食べると何、お腹を壊すから種を必ず出すようにって親に言われたみたいなのが出てくるんですけど、ある時期からデラウェアには種がなくなったっていうのがあったりするんですけど、
ほう。
でこのジベレリンっていうのは昭和5年に、日本の、政府の農業試験場の人が稲の病気から、発見した物質なんです。で、
稲の病気？そしたら？
まず稲を育ててると、たまに、バカ苗病っていう病気があって、
バカ苗？苗が変だぞってこと。
バカな苗でピューって伸びちゃうの。ピューって伸びちゃって、実がちゃんとならないというかっていうバカ苗病っていうのがあって、これがなんで起こるかを調べていたら、カビがくっついて、そのカビがくっつくと、稲がピューって伸びちゃうってことが分かっていたんだけど、
はい、
でもカビで伸びるって変だよねっていうことになって、で、このカビが、学名でいくとジベレラフジクロイっていう名前で、要はカビの名前がジベレラフジクロイなんですけど、このカビが出している化学物質がジベレリンっていう名前で、この化学物質が稲にくっつくとピューって伸びちゃうっていうのが分かったんです。これがね、昭和10年。
ほう。
そうそうそう。で、今日本で発見されて、結晶化とかされた、もので、このジベレリンっていうのは、植物ホルモンだから、
はい。
いろんな植物にくっつけると、桜の花が咲くっていうのにも関与してるわけね。なんだけど、これを、ブドウの花が、つぼみの時と咲いた後かな、
うん、
2回このジベレリンの溶液につけると、種ができないで実だけできるっていうことが分かって、ブドウの種なし化は昭和34年かなに、実現されてて、それより前はデラウェイには種があったんですよ。で、いくつかの植物に使うと成長が早くなって、実ができるのが早くなったりするんで、早出しのために使うとか、 そういうのができるようになったっていうのはこのジベレリンの効果で、だからなんていうの、ジベレリンをなんとかっていう植物につけたらどうになるだろうっていう実験がたくさん行われて、種なしができたり、あとはあの早出しの果物ができたりっていうのがあって、つまり植物ホルモンっていう感じが少し実感できるんじゃないかと思うわけ。要は行動が変わっちゃう、その化学物質があると、っていうのがありまして、
はい、
稲の、カビに、稲につくカビから取れた物質が実は、成長を早める、または 時によっては、植物の中で作られて、花を咲かせる、あとは、実をつけるときとか花にくっつけると実ができるのが早くなったり種がなくなったりするっていうのに使われてるっていうのが、植物ホルモンジベレリンの効果で、で植物ホルモンってよく言われるのはエチレンっていうエチレンガス、っていうのもよく使われて、エチレンガスは、
はい、
野菜とか果物が熟成するのを促す、
はい、
っていうのがあるんで、リンゴと、
はい、
ちょっと待ってね、
はい、
リンゴは確かエチレンガスをたくさん出すんですよ。だからエチレン、リンゴと他の果物を一緒に置いておくと、追熟する、
はいはいはいはい、
そう、
うん、
キウイとかが酸っぱい時に買ってきたやつが、うん、リンゴと同じ袋に突っ込んで置いておくと追熟するとか、とかメロンとかも、メロンもあるみたいで、あと
リンゴはとりあえずよく聞きますけど、
でリンゴはね自分でも出すし、自分でもエチレンガスがあると追熟しやすいで、緑色のトマト、
自作自演みたいな、緑色のトマト
緑色のトマトも、リンゴの近くに置いておくと赤くなって、トマトは赤くなるとそんなに、エチレンガスの影響を受けないとか、そんなのがあるらしくてですね、ところによってはリンゴというかエチレンガスがあるとすぐなんていうの悪くなっちゃう、保存が効かなくなっちゃうんで、それを防ぐための工夫をされてるっていうのが、その農家というか、農産物のこう出荷過程の中ではあったりするっていうのがあって、なのでこう植物が成長するっていうのをコントロールするために植物ホルモンっていうのが使われていて、こうジベレリンみたいな直接ね、塗るというか、っていうタイプもあれば、ちょっとガスっぽいものとかもあって、成長に影響を与えるみたいなやつがあったりします。で、他にもね、こう、なんていうの、薬として、使われているようなものもあるし、実際にこう植物の中ではいろんな化学物質が増えたり減ったりして、例えばお日様がたくさん、当たるときに作られる物質と、あとは温度によって作られたり分解されたりする物質とかっていうのがあって、季節を感じて、実がなる花が咲くとかっていうのが起きます。花が咲いて実がなるのはその植物ホルモンの話ではなくて、受粉って言って花粉が、おしべからめしべにくっついて、そこで違う化学反応が起こって、実ができるっていうのが進むんだけど、いろんなこう季節性なものっていうのは植物ホルモンが、生成する物質、温度や日照状態などで変わってくる物質が植物ホルモンとして働いて、葉が落ちたり、葉っぱの色が変わったり、あとは小学校の頃こう植物ってお日様の方に向かってこう、花が向くとかお日様の方に向かって伸びるとか、
ひまわりなんかあれですよね、本当に
そう、ひまわりは
サンフラワーで本当に太陽の方向を向いてわーって向き変えますよね。
でもね、あれはね、つぼみの時には向くんだけど、 花が咲いちゃうと止まっちゃうんだよね。
あれはでかすぎるから花が。
あ、だから花が咲くと、その作られる物質と成長する物質がまた変わるわけですよ。
ほう。
で、つぼみの時にはまだ成長する、背が伸びるっていう風なところにエネルギーが使われるんだけど、花が咲くと、もう成長する方にエネルギー使いたくないから、
うん、
あの、実を作る方にエネルギーが使いたいんで、伸びる方なくなっちゃうんで、背が伸びないってことは、あっちからこっちに向くっていうのがなくなっちゃう。とかっていうので、いろんな外的環境を植物が感じるのは化学物質の変化ですっていうのが今日のお話でした。で、はい、人間はそれを、利用して、エチレンガスとかジベレリンとかね、っていうのは、人為的に植物の成長を早めたり遅めたりっていうのに使われるし、あとは、植物ホルモンを、使ってるわけじゃないけど、真っ暗なところで育てるとヒョロヒョロのものができるとかね、あの、そういう、こう、植物を、自分が食べやすいとか美味しくするために外的環境を工夫して、ウドとかホワイトアスパラって真っ暗なところで育てるんだよね。
ほう。
そう。で、アスパラガスは日に当てて育てると緑色になるけど、ホワイトアスパラはお日様が当たらないところで育てないといけないとか。
誰が一番初めに気がついたんですかね。
わかんないです。あと、ネギも、関東のネギは白いところが多いじゃないですか、
うん、
あれは途中で砂かけるんですよ。で、地面の下にするんで白いのが長く残るんですけど、ほっとくとみんな緑になっちゃうんで、みたいな感じで、いろんなことで植物をコントロールして、育てています。はい、ということで今日は植物ホルモンの話をしてきました。皆さんのところでね、お花見がちゃんとというか、伸び伸びとお花見ができるといいんですけど。
まあ一応、屋外だからとは言っても、やっぱり人は集まんない方がいいから、結構都内の桜の名所と言われてるところはいくつか中止かな、公園とかそういったような。
立ち入り禁止になったり、
そうですよね。
上野公園は、シート敷くのはダメ。一方通行にして止まらないようにっていうので、工夫をしたりしてますよね。
せっかく咲いたから見たいけど、でもやっぱりそこに集まりすぎるのは良くないしって、ちょっと、ね、しかもでも去年もダメだったから、
そうそうそう、
去年はでもギリギリか、でも緊急事態宣言自体は4月からでしたっけ。
でも、出歩かないでくださいって言われていて、
そっか、
なんだっけ、小池都知事が、
はい、
桜は来年も咲きますみたいな話をしてたんだけど、
ああ、
よくでも見られなかったじゃないかみたいなね。
確かに。
私は毎年ね、会社のすぐ近くに、はい、まあ、桜並木があって、
はい、
ポツポツポツってベンチがあるのね、
うん、
そこでコンビニ弁当を買って、うん、桜の下で食べるっていうのを毎年やっていたんですよ、
うん、
で確か3月の桜の時には、在宅勤務と会社行ったり来たりなタイミングだったんじゃないかな。で、去年はできなくて、なのでうまく今年は自宅近くでお花見をしながらランチができるといいなと思っています。
そうですね、
やっぱりね、観光地っぽいところは混みますけど、なんかこう近所の桜がちょっとだけあるというようなところは、うん、オープニングでも河合さん言ってましたけど、うん、まあ、独占っていうわけではないですけど、そんなに人混みがなく見られるので、
うん、
そんな風にお花見が楽しめるといいななんて思ってます。
はい、
はい、
ねえ、なんか、お花、ね、お花見って花を見るじゃないじゃない。
花を見るんじゃないんですか。
花をもう見るけど、花も見るけど、花を見るだけじゃないじゃない、お花見って。
いや、お花見は花を見るじゃないの。
いや、まあ、言葉のね、言葉尻を取ってしまえば花見は花を見るだけど、でもお花見っていうと花を見るだけじゃないじゃない。
まあまあ、春を感じて喜ぶっていうのがあるから。 そのご飯食べたりね、
みんなで喜びを、そうそうそうそう、分かち合いたいし、
お酒飲んだり
その喜びをそう倍にするにはもっと幸せになることをやればいい、なんだお腹いっぱいになることだっていう感じでさ、
そうだから、
だからね、
皆さんあの今年は個人個人でお花見しながらお酒飲んだり、ご飯食べたりしてください。はい、ということで、
はい、
今日はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。私たち、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しております。そんないプロジェクトのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com の、サイトから過去の音源がすべて聞けますし、皆さんが普段使っているポッドキャストのアプリケーションや、Spotify や Amazon プライム、あとはオーディオブックなどでも、姉妹番組が見つかると思います。そちらも見てみてください。
はい、
あとですね、そんないプロジェクトでは各番組が、YouTube で動画の配信をしてたりとか、あとはツイートキャスティングや YouTube や、最近はいろんなね、音声配信サービスのトライアルとかをしているので、ちょっと探してみて、そんないとかそんないプロジェクトで探してみると私たちの仲間が配信をしているかもしれないので、そっちも見てみてください。
はい、よろしくお願いします。
あのクラブハウスっていうのが少し話題になって、あと、
はい、
あのコロナ禍でね、皆さんが外に出られないんでおしゃべりがしたいとか人の声が聞きたいみたいなので、音声系の配信サービスっていうのはちょっと注目を集めてるんですね。ポッドキャストはまあ結構古いんですけど、その雑談ができるようなタイプのその音声 SNS だったり、あとは、配信が簡単にできるような音声配信プラットフォームとかっていうのもちらほら出てきていて、こうスマホでアプリで録音すると、オープニングとエンディングと、BGM みたいなのくっつけてすぐに配信ができたりっていうのが、複数個できているんで、これからね、はい、うまくあの声を聞くというか人が喋ってるのを聞くっていう、またおしゃべりをするっていうサービスがちらほら増えていくかもしれないななんて思っています。とりあえずこの番組そんな理科の時間はですね、手広くいろいろやってみるというのは、とりあえずはやらないつもりでいるので、
ほう、あ、いろんなところ、いろんな SNS ってことね。
そう、新しいサービスへのチャレンジは、保守的にというか多分遅れてやると思うので、そんなにアグレッシブにあっちでもこっちでも配信っていうのはしないと思います。とりあえず、ポッドキャストと、オーディオブックでの配信で聞いてみてください。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間 B 第403回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。